皆様おはようございます。昨年の11月以来でございましたが、沢城先生が治療を受けになる間、スタンバっているようにという代表からのお話がございました。で、私はいやこれは大変なことになったと11月の4日に朝伺いまして、3ヶ月が経ちました。私は教会にとって、あるいは治療を受けになっていらっしゃる先生、また中村教会の先生方、あるいは一番お近くで支えておられる広子先生、私はどうすることが一番いいことなんだろうかということを考えつつ、この3ヶ月を過ごしてまいりました。で、私の今回の任務は、私の奉仕がなければないだけ幸いということでございましたが、さすがに誤認をされた衆は御言葉のご奉仕を託してくださいまして、私は委ねてくださった先生の勇気を思いますと、なんか申し訳ないような気持ちでございます。で、今回の誤認をもって治療が一段落ということでございまして、先生が無罪放免と先週おっしゃっていた言葉が心に残りました。で、私も一区切りかなとほっとしているところでございます。で、これも神様の助けと、また先生方そして皆様方のご配慮、お祈りの賜物であると改めて心から感謝をしております。いろいろと賭けもあったかと思いますが、主にあってお忍びいただいていることをありがたく思っております。さて、今日はヨハネの福音書の15章の5節ご覧いただきたいと思います。ヨハネの15章の5節、私はブドウの木で、あなた方は枝です。今日はここから思い巡らしをスタートしたいと思っております。私たちにとってブドウといいますと、こんな大きなブドウでたわわに実っているイメージがあります。私は子供の頃は口にするブドウっていうのはこんな小さなブドウばっかりで、こういう大きなブドウがお店で売ってるっていうのは知ってましたけれども、私の口に入るのはいつもこんな小さなブドウでした。で、一生懸命努力する割にこう報われないのがブドウなんですけれども、房ごと口の中に入れて真ん中の芯をこう引き抜けば楽かなとか、まあ、いろんなことを考えるような、そんな果物ですけれども、私は中学生の頃だったかなと思うんですが、ある集会に参加しました。で、そこで皆さんでこう食事をしていたんですけれども、そこにブドウが出ました。それがこんな大きなブドウだったんです。で、私は多分初めて口にするかなと思ったんですけども、口の中にポンと放り込みました。そしたらば、ちょうど前に牧師さんが座っていらっしゃいまして、その牧師さんが、ブドウはね、皮を手で剥いて食べるんだよっていうふうに言ってくださったんです。で、私はそんな食べ方をすることすら知らずに、ブドウは口に放り込むもんだと思ってましたので、そんな食べ方をして急いで口から出してこう剥くようにして食べた記憶があります。イエス様は、私はブドウの木というふうにおっしゃいました。じゃあ当時ブドウっていうのはどんな木だったのかということを少し確認したいと思うんですけれども、ブドウの木というふうに聖書の中で言われているときには、それはイスラエルの神の民の比喩として用いられているようです。例えば詩編の80編、どうぞお聞きいただければと思いますが、80編の8節もしお開きいただける方は987ページになります。 詩編の80編の8節、あなたはエジプトからブドウの木を携え出し、国々を追い出してそれを植えられました。それから14節、万軍の神よ、どうか帰ってきてください。天から目を注ぎよく見てください。そしてこのブドウの木を育ててください。このように書かれてありまして、ブドウというのは神の民のことを比喩的には表して用いられているようです。ところがブドウの木というのは当時はあまりこう役に立たないイメージとしても出てまいります。エゼキエルの15章、旧約聖書の1379ページになります。エゼキエルの15章、2節からお読みいたします。人の子よ、ブドウの木は森の木立の間にあって、その枝が他の木よりどれだけ優れているのか。その木を使って何かを作るために、その木は切り出されるだろうか。それともあらゆる器具をかけるためにこれを使って木鍵を作るだろうか。見よ、それは焚き木として火に投げ入れられ、こんなふうに書いてありまして、薪としては用いられるけれどもあまり役に立たない木として描かれております。パレスチナでは一番背の低い木だったようです。私たちはこうブドウ棚をイメージしますけれども、当時のブドウの木っていうのは本当に膝ぐらいしかないような、土ぼこりをかぶってとても見栄えの悪い、そういう木でございました。しかし枝は木につながっていれば、もしそこに石垣などがあると力強く這い上がっていきます。それがこのブドウの木というイメージではないかと思っております。じゃあなぜイエス様は私はブドウの木というふうにおっしゃったのだろうかということですけれども、何にも役に立たないブドウの木のような私だというイメージがそこにあるのではないかと思っております。イエス様は実際に貧しさの中に生きてくださった方です。でそのようなイエス様につながるとはどういうことかということですけれども、私たちは弱さにつながっているようなイメージがそこにあるのではないかと思います。しかしそれが生命力のイメージ、そこに石垣があると力強く、命があると這い上がっていくような、そういうイメージがこのブドウの木という言葉には含まれているのではないかと思っております。で先ほどヨハネの15章にもありましたように、私はブドウの木で、あなた方は枝です。私たちはパッとしたところ見場が必ずしも良くなくても、イエス様につながっているときに命を与えられて力強く生きていくことができる、それがこの私はブドウの木と言われている言葉の意味合いではないかと思っております。さて私はある本をしばらく前に読んだんですけれども、とても印象に残る本でありました。で今日は少しお時間をいただいてお読みさせていただきたいと思っております。でその本はブドウの木についていろいろと考えさせる本でありました。タイトルはブドウの木です。で副題に10人の我が子と過ごした里親18年の記録と書いてあって、坂本陽子さんという方が書いたものです。でこのご夫妻は子供さんが与えられなかったということで、東京都の里親制度を使って子供さんを何人も育てられました。で最初に引き取られてきた純平君のことが中心に書かれております。 純平君は3歳4ヶ月で引き取られてきたということですけれども、少しハンディがあったのか、学校なんかでもしばしばトラブルを起こすような、そういう子でした。親からするとハラハラするような、そういう毎日だったようです。で、引き取られてきたんですけども、なかなか落ち着かなくて、一時保護所に帰ることになりました。で、その晩の様子が書かれてあります。少しお読みさせていただきたいと思います。お風呂から上がり、夫と私は最後の家庭礼拝を持つことにしました。この混沌たる何ヶ月か、まともに日曜日に礼拝に行くことも家庭礼拝を持つこともなかったのです。テーブルを4人で囲み、聖書の話をして、聖書の話として紙に鉛筆でブドウの木の絵を描きながら、ブドウの例えの話をしました。この神様という木の先の枝につながっているものはいつまでも一緒なんだよ。この枝は純平、この枝は香る、これがお母さんで、これがお父さんと、別れを口にできないものとして、せめてもいつまでも一緒にの思いのメッセージを伝えました。私は誠のブドウの木、あなた方はその枝である。聖句を暗唱して祈り、それから家族でよく歌った聖歌496番を歌いました。主と主の言葉に頼るは楽し、主は我が願いを聞き入れたも、ひたすらただ主に頼る我が身を、主よ主よなおなお恵ませたまえ。その夜は主人と私が順平に添い寝して、やっと寝たのは11時を過ぎていました。翌朝、明るい顔をして起きてきた順平は、まだ覚えてるよと昨夜のブドウの聖句を暗唱してみせました。照れているのに私の目をしっかりと見て、噛みしめるように話します。抱きしめて頭を撫で、元気でやりなよと言いたい衝動に駆られて困りました。みんなで朝食をとると、順平は5年半前に我が家に来た時と同じように、身一つでじゃあねと言ってしまいました。こんなことが書かれてあります。ブドウの木を御言葉を引用して、そしてみんなつながってるんだよと言って送り出したということでした。で、結局この一時的な措置を経て、ちゃんと施設に返さなければならなくなったということなんですけれども、純平君本人は家に戻ってきたくて仕方がなかったようです。そしてある時に、本当はいけないんですけれども、自分で勝手に施設を出て戻ってきてしまったという事件が起きました。小学校2年生の終了を待たずに我が家を出た純平は、数十キロ離れた施設に引き取られ、そこで6年生の1学期まで生活しました。実はその間、我が家に自力で帰ってきたことがあります。純平が小学校3年生の時、季節は秋でした。純平くんがいなくなったので、そちらに行くかもしれません。唐突な施設からの連絡でした。まだ小学校3年生、日常的にお金を持って歩かない年齢ですから、純平が帰ってくるとすれば歩いて、まさかという思いと、純平ならやりかねないという思いが交錯しました。翌日の午後、純平が現れるより早く家に来られた施設の先生たちと、待機していた私たち夫婦とで手分けして、家を起点にかなり広い範囲を探しました。やっとその懐かしい姿に会えたのは、辺りを一巡して家の様子を見るために戻ろうとする夕方のことでした。お隣の家の前で、なんと純平はしきりに肉まんを頬張っているのです。いつも純平に優しくしてくれたお隣の奥さんが、うちの駐車場に立っている純平を見つけ、施設からここまで歩いてきたらしい純平のお腹を空かせた様子に驚き、ごちそうしてくれたのでした。持ち物は何を思ったのか、目覚まし時計が一つ、それをそばに置き、寒空で毛布もなく一夜を明かしたというのです。その日はとにかく一泊させることにしました。お腹いっぱいご飯を食べさせ、いろいろ話を聞きました。で、こんな事件があったということで、純平君は 施設に戻されますけれども、家に戻りたくて戻りたくて仕方がない、そんな様子が描かれております。そして事件が起きました。ご夫妻でバリ島の旅行に行った時のことなんですけれども、しばらく過ごして自宅に帰ってきた時のことが書かれています。99年8月、私たちはバリ島旅行から帰ってきました。たくさんのお土産を買い込んできたため、大きなスーツケースや重い紙袋を引きずりながら、やっと我が家にたどり着きました。ああ家でゆっくりしたい、本当だね、疲れたね、そんなたわいないことを話しながら玄関に上がり、リビングに向かったのです。しかし帰宅した私たちを待っていたのは、おびただしいファックスの受信用紙の束と留守録のメッセージでした。施設などからの連絡がたった4泊5日の旅行期間中に、我が家のファックスや留守番電話に繰り返しもたらされていたのです。はじめは何が何だか分かりませんでした。順を追って1枚ずつファックスに目を通しました。坂本様へ、純平君が交通事故で亡くなりました。純平が死んだ、一体何のことだか分からず、私はもう1枚紙をめくりました。坂本さんは海外旅行に出かけていらっしゃるとお聞きしましたが、純平君のお葬式の予定が立ちましたので、一応ご報告いたします。純平のお葬式、どんどん私の頭は混乱してきて、紙を持つ手が震えて止まりません。純平君のお葬式はしめやかに営まれました。その報告をいたします。その一枚一枚の文面を私は何一つ理解することなどできませんでした。夜盗んだバイクを無免許運転して起こした事故だったそうです。駐車中の車の開いたドアに突っ込み、反対車線に投げ出されたところを走ってきた車に引かれて即死、ノーヘルだったためひどい状態だったということです。純平が死んでしまうなんて、この間もあんなに元気にはにかみながら笑顔でやってきたのに、誰か違う人との間違いではないだろうか、私はそう思いたかったのです。純平がこの世にいない事実なんて受け入れることができませんでした。しばらく経って施設で送る会をしてくれたと、その時のことが載っています。弔辞を述べたのは夫でしたけれども、純平の祭壇の家に向かい、それを半分読んだところで嗚咽してしまい、床にしゃがみ込み、それ以上読むことができなくなっていました。一番後ろの席に座る私から離れた祭壇の前で、背中が激しく震えています。手を差し伸びようにも私の方も泣き崩れてしまいそうで、体を動かすことができません。やっとの思いで立ち上がり、会場から出て行こうとする夫を追いかけ、廊下で大丈夫だからと声をかけては背中をさすっていたことを思い出します。でその後に弔辞の文章が書かれてあります。あれほど暑かった夏が過ぎ、秋の虫の声がかまびすしい季節になりました。お前が亡くなったことを知った時、もう里親なんてうんざりだと思いました。うんとつらい思いをして、涙も流して、天地がひっくり返るかと思うように驚かされたりして、でもその後に結晶のような希望や喜びが残りました。そんなにいいことばっかりないよね、人生は。ここにいらっしゃる皆さんにはとりわけお世話になりました。一緒にお礼を言いましょう。ありがとう。お前が求めたのは家と自由だったと思う。人生は一人だと分かっていたからこそ、助け合う家族に憧れたと思うけど、お前の気持ちは家族の中に収まるものではなかった。家族への憧れと一人の自由を求める気持ちの間で揺れ続けた17年間、辛かったと思うけど、キラッキラッと楽しい時もあったね。おいしいものも食べたし、好きな人にも会えたし、何よりもこんなに大勢の人が家族のように支えてくれたんだから。忘れようにも忘れられないたくさんの思い出を大切にし、あなたとの出会いを心から感謝します。ありがとう。これが、ご主人が述べた弔辞でありました。 や特に私印象に残ったのは、お前が求めたのは家と自由だったと思う。人生は一人だと分かっていたからこそ助け合う家族に憧れたと思うけど、お前の気持ちは家族の中に収まるものではなかった。お前が求めたのは家と自由だったと思う。いや本当にそうだなと思いました。そして亡くなって3年が経ちまして、誕生日のことが書かれています。生きていれば純平は二十歳になりました。バースデーケーキを買ってきて大きなろうそくを2本立てました。火を灯し一番にハッピーバースデーを歌うのはやはりともみ。その歌につられて純平を知らない新しい子供たちも一緒に歌います。私は思わずブドウの木の聖句を思い出しました。純平にとっても最後まで家族の象徴がブドウの木でした。手元に残された手紙にそのことが記されていることが、最愛の純平を亡くした私にとってせめてもの救いです。そして純平君の最後の手紙が書かれています。俺は今間違った考えをしていたことに気がつきました。俺はどこにいようとお父さんとお母さんの子供に変わりはないんだと改めて思いました。私は誠のブドウの木、あなた方は枝です。久しぶりにこの言葉を思い出しました。俺が施設に行く前の日にテーブルを囲んでお父さんお母さん香織ちゃんと4人で聖書を読んでいる光景を今でもはっきりと思い出せます。今こうして過去のことを振り返ってみるといろんなことがありました。一番悔やまれるのが高校に進学しなかったことです。施設からでも高校に行けばよかったと思う。だけど今こうなった以上これからのことを考えてやらなくてはと思っています。またいつか一緒に暮らせるといいね。だけどもう無理かなと思うこの頃です。俺からも手紙書きます。いつも神様に祈っています。お父さんもお母さんもカオルちゃんも秀樹くんもともみちゃんも体に気をつけて病気しないように頑張ってください。でこの最後の手紙にブドウの木のことが記されていたということでした。で私は純平君は天国に行ったかなとそんなふうに思ったわけなんです。人間的に見れば気の毒な人生だったかもしれません。でもイエス様はそのような子を愛して抱きしめておられるに違いない私は思っております。純平君の人生とは何だったのか。人間的に見ればあまり恵まれた人生ではありませんでした。しかし純平君は本当に帰るべき家に今は帰っているんだろうと私は思っております。そしてそこは純平君が求めてやまなかった自由な場所なんだろうと私は改めまして、私たち人間は家と自由を求めている、そういう存在なんだなということを思っております。さてルカの15章目を向けていただきたいと思います。大変有名な2人の息子のストーリーです。お兄さんが主人公でした。弟の姿は私たち人間の姿をよく描き出しています。神様から離れている人間の姿です。しかし兄も人間の姿です。やはり神様から離れています。この家は不自由だったでしょうか。弟は家が不自由だと思ったからこそ行動を起こします。しかし行動を起こしたときに実は家は不自由でなかったということに気がつきます。さらにもっと不自由なのは見た目が貧困法制な兄だったということです。ところが実は家が不自由だったのでは ないようです。兄は自分で自分のことを不自由にしていたという面もあったのではないかと思います。福音は私たちに自由を与えるものです。福音は何々をしなさいとか何々をしてはいけないの世界ではないということです。で、私たちは信仰年限が重なる中で窮屈な捉え方になっていくとしたらば、それは福音の素晴らしさを体験していながら実は一部だけなのかもしれないと思っております。福音はそもそも私たちに自由を与えるはずのものです。で、どのような自由かということですけれども、それは家にいる自由です。で、この家はどういう場所だったかということが22節23節あたりに書かれてあります。ルカの15章の22節23節です。そこには無条件の許しがありました。またそのまま受け止められる存在が喜びである、そういう場所でありました。そして今日お読みいただきました一番最後のところに31節にこう書かれてあります。ルカの15章の31節。それではこの節は申し訳ありませんが皆さんでご一緒にお読みいただければと思います。ルカの15章の31節です。はい。父は彼に言った。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。これが、ありがとうございます。これが私たちが導き入れられている家です。そこは無条件の許しがあり、存在が喜びとされている、そういう場所です。信仰的な角度から考えると、私たちはそういう家に導き入れられている。家に帰ったお互いだということを、今朝もう一度確認をさせていただきたいと思っております。そこは何かをやることで認められる場所ではなくて、そこに子として存在していることによって祝福されている、そういう場所です。私たちが導き入れられている神の国というのはそういう場所なんだということです。教会総会前後いたしまして、沢城先生が御言葉を語ってくださいました。で、私は毎週御言葉をお伺いしながら思い巡らしをしておりました。総会の週はそれぞれの持ち場があるというお話でした。それから総会を超えた日曜日には互いに使い合う、キリストの体である教会はそれぞれが枝となっている、そして持ち場が与えられている。じゃあなぜ持ち場なのか。それは互いに使い合うためだということでございました。で、私たちは使い合う、イエス様を調形とした家族みたいなものに加えられております。で、それは私がここにいていいのだという思いを与えてくれる、そういう場所です。神の国はそういうところです。で、家族にはダイナミズムがあります。で、それはなぜかというと家族が生き物だからです。一人が賭けを覚えると誰が言うでもなく誰かが補っている、これは使い合う姿です。使えるとは必ずしも自分を低くすることではありません。使い合うときにみんなが自分を低くしてたら少し逆に不自由かなという感じがするわけで、私に使いさせてくださいとこう出ると相手の方もいや私の方が下ですって言ってお互いにやり合ってたらなんか教会は変な風景になるかなと思いますけれども、使い合うっていうのは必ずしもそういうことではなくて、使えるとは使えるばかりでないっていうお話もありました。人のために何かやってあげてばかりいるとある一定の満足する側にはあるんですけれども、使えられる謙遜さも大切ですよというふうに付け加えられておりました。私は本当にそうだなと思います。誰かが欠けるとそこを誰かが自然に補っている、 そしてそこに主にあるわきまえがある、これは使い合うということの姿ではないかと存じております。いや、自分は補うばっかり、私たちはそんなふうに思うかも分かりませんが、しかしそんなことはありません。補う側こそ祝福を受けているのです。それが使い合うということだと存じます。先週の水曜日はザックジャパンが試合をしたということで3対0の快勝ということでございました。前半なかなかこうちょうど雪が降った日だったかなと思いますが、こうギクシャクしてたようですけど、後半はこう球が動いて3点入れたと。ちょっと話はそれて申し訳ないんですけれども、数年前ユースステーションの働きが始まった頃です。年末に東京の文部で青年大会を企画しました。そして講師に佐尾城先生お願いをしたのです。先生は心よく青年のためにということで、年末のお忙しい時でしたが来てくださいました。それで2日目の午後だったかなと思うんですけれども、2日目の午後ぐらいになりますと、1日目はこうウェルカムでみんなで盛り上がってみたいな感じ で2日目前半午前中何かあります。そして午後になりますと大抵こうリクレーションの時間というようになって、そうしますとこの青年部の担当の先生方はちょっとこうホッとすると言いますか、こうスタートして2日目にこう落ち着いて、みんながどっか、東京スカイツリーなんか分かりませんけど、いろんなところ出かけていくチームとか、それからフットサルやるチームとかいろいろこうあって、ちょっとこう肩の荷が下りるかなみたいのが2日目の午後で、青年部の先生たちとホッとロビーの机のところでみんなでこう話をしてたんです。そしたらこう大きなガラス張りのロビーなんですけども、先生がフットサル場に向かって走って行かれるお姿があったんです。で、私は先週か先々週かお話聞きまして、先生がセンターハーフでいらっしゃったということで、サッカーがとても好きだったと。私そんなこと存じ上げませんでしたけれども、先生があの冬の寒い中に短パンを履かれてフットサル場に走っていかれる姿を見まして、なんか私たちはとても申し訳ないような、2日目の午後だからちょっとのんびりしようかみたいな、ちょっとこう気の緩む自分を見てですね、なんか申し訳ないような気持ちになりました。で、後でお聞きしたんですけど、先生はさすがにゴールキーパーされたということで、まあ良かったかなと思います。ザックジャパンの話なんですけれども、ゴールキーパーがおります、川島と言うんですけれども、もういつもドヤ顔です。止めますと見てみろみたいな顔をいつもしてますけど、なかなかこう頼りになる男のようでございまして、でアジアカップの時のことなんですが、こんなことが書いてありました。まずはキックを右に飛んでセーブ、続く強烈なシュートも弾き返した。相手の PK の情報は何もなかったというが、気迫で圧倒し一本も決めさせなかった。ところが一次リーグのシリア戦で味方との連携不足からピンチを招き、相手選手を倒して一発退場、一試合の出場停止を経てピッチに戻ったカタールとの準々決勝は精彩を欠き、ほぼ正面に飛んできた2本のシュートを止めきれなかった。ザッケローニ監督は準々決勝の後、何度も川島を呼び寄せて声をかけたという。気にするな、君への信頼は揺るがない。イタリア語を多少理解するだけに監督の言葉は胸に響いたのだろう。失敗をした時にザッケローニ監督は、気にするな、君への信頼は揺るがない、そして川島を使い続ける。これは選手をまとめ上げるリーダーシップなのかなと大変興味深く読みました。神様の恵みはそういうものかなと、こう自分に重ね合わせるような感じで読ませていただいたのです。失敗をした時も、気にするな、君への信頼は揺るがない。で、それは私たちが家に迎え入れられているお互いだからです。先ほど読みしました坂本さんのお話なんですけれども、 この坂本さんもそういう雰囲気をお持ちだったかなと私は思っておりまして、ちょっと打検をいたします。お母さんはあなたのこと大好きよ。お母さん私のこと好き？もちろん大好きだよ。本当？こんな時の子供の瞳はそれは輝いています。実の親子のように言わなくてもわかるという部分が多くない私たち親子は、お互いの思いをきちんと言葉で表現しなければ伝わらないのです。それはまた私が叱った時にでも揺るがない信頼感や安心感を培うための私からのメッセージになります。私はあなたを好きなんだよ。私はあなたを愛してるんだよ。私はあなたが大事なんだよ。学校でいじめられたという子に私は言ってあげました。チビだとか痩せっぽちだとか、どんないろんなことを言われたって、うちはこんなにたくさん小学生がいるじゃない。みんなでお前のことを守ってやるから大丈夫よ。もう一箇所だけ最後に引用させてください。子供を育て上げられた坂本さんが結論的に述べている部分です。里親という生き方に運命を感じるようになりました。苦しむために生まれてきたような順平の人生を間近に見せられて、自分たち人間は到底届かない領分というものがあるのだということを感じたのです。一生懸命努力すれば人生は何とかなると思ってきた私は、順平の死をきっかけに決してそれではないことを知ったのでした。そして初めてこれからは背伸びすることなく子どもたちの親代わりになれるような気がしました。こういうふうに言っております。で、私は育てられたこのご夫妻も神の国に生きる者の心の姿を深めて行かれたのではないかと思っております。お話を締めくくりたいと思います。私たちが求めているのは家と自由です。で、これはアダムとエバがエデンの園を追われてから、私たちは家と自由をずっと探している。そして私たちはイエス様によってこの自由の家に導きられているお互いです。しかしそれだけではありません。私たちは家に帰りましたけれども、将来主の再臨の時に帰る家がある。聖書はそのように語ります。そしてそれがクリスチャンにとって生きる希望となっている、生きるためのさりげない前提となっているということでございます。さりげない前提となっています。で、これが前面に出ますとちょっとややこしくなるかなと思いますけれども、私たちは責任ある社会人として自分の人生を一生懸命生きながら、実は帰る家があるってことがさりげない前提になって、それが希望となっているということです。私にとって心に留まる賛美歌の一つなんですけれども、静けき川の岸辺をという賛美歌があって、今回福音賛美歌では訳し直されて収録されているようです。で、この賛美歌には私たちが帰った家と私たちが帰る家のことが歌われています。それでなかなかその日本語の中にはこう意味が入りきりませんので、私は元々の言葉を見まして、その意味を訳出してみました。一節はこうなっています。川のような平安が私の人生に伴っている時も、大波のような悲しみが私に迫ってくる時も、私の運命がどのようなものであっても、あなたは私にこのように言うことを教えてくださいました。大丈夫、私の魂は大丈夫です。もともとの言葉は It is well with my soul、 私の魂は大丈夫です。折り返しは私の魂は大丈夫です。大丈夫、私の魂は大丈夫です。4節に行きます。主よ、あなたが信仰が見られるだろうかと言われたその日が早く来るように、その日には雲が巻物のように巻き上げられ、ラッパが鳴り渡り、そして主が天から降りて来られる。その時でも私の魂は大丈夫です。もともとの言葉では、Even so, it is well with my soul。その時でも私の魂は大丈夫です。と歌われています。で、なぜ大丈夫なのかということですけども、3節を見ますと、私の罪その一部ではなくその全部が十字架に釘付けにされ、私はもうその罪を負う必要がない。主を褒めたたえよう、 私の魂。これは本当にありがたいことでございます。私たちに失敗があっても、十字架の大仕掛けがもう終わっている、だから気にするな、君への信頼は揺るがないと言ってくださるということです。でもそう言われても、私は心配になりますと、おっしゃる方もいらっしゃるかも分かりませんが、心配になるのは私は人間として当たり前かなと思っています。天のラッパが鳴って不安にならない人は多分誰もいないと思います。しかしさらに言うならば、あなたは将来を心配できているのですね。でも心配いりません。なぜなら、私の罪その一部ではなく、その全部が十字架に釘付けにされ、私はもうその罪を負う必要がない。主を褒めたたえよう、私の魂。ラッパが鳴って本当の家に帰るとき、その時でも私の魂は大丈夫。家に帰るっていうのはそういうことかなと思っております。新しい週が始まります。ご一緒にお祈りをして締めくくりたいと思います。
愛する天の地なる神様、あなたの計り知れない驚くような愛が私たちの心を包んでいることを感謝します。あなたにお委ねしてこれから賛美をいたします。どうぞ私たちの心からなる感謝と信頼の賛美をお受けください。メッセージを感謝し、皆によってお祈りをいたします。アーメン。